Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家プロデューサーの岩崎夏美さん。著書もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだを踏まえつつ、この時代社会へのドラッカー経営論の生かし方、そしてその必要性についてお伺いします。また今回はこの著書もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらのプレゼントもございます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
岩崎夏美、1968年生まれ、東京都出身。東京芸術大学美術学部建築科卒。大学卒業後、作詞家の秋元康氏に師事。放送作家として、トンネルズの皆さんのおかげです、ダウンタウンのゴッツええ感じなどのテレビ番組の制作に参加。アイドルグループ AKB48 のプロデュースなどにも携わり、その後ゲームやウェブコンテンツの開発会社を経て、現在は株式会社吉田正樹事務所に勤務。ダイヤモンド社より著書もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらを出版。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家プロデューサーの岩崎夏美さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ダイヤモンド社から著書もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだら、こちらが出版となっています。この本は新人マネージャーと野球部の仲間たちがドラッカーを読んで甲子園を目指す青春小説を軸に、ドラッカーの名著マネージメントの要点が記されているというようなタイプの本ですが、昨年末の出版以来50万部を超える大ベストセラーになっているということで、
はい、
この状況についての思いというのはどうですか。
まあ、非常にありがたいですし嬉しいんですけども、身の引き締まる思いというか、はい、まあ、こういうとちょっとかっこつけに聞こえるんですけど、でもこう粛々とこれをまあ受け止めて、うん、次のステップに進まなければいけないなと思いは強くしてますね。
これは、はい、でもここまで、ね、大反響になるということは、まあ、想定の範囲内だったんですか。
まあ、そうですね、はい、そのための準備もしてきたので、まあ、そういう状態に慣れてまあよかったな
と。じゃあある意味してやったり状態、
してやったりというかすごくほっとしましたね。
ほっとした。
これがその想定にならないと、かなり僕のこう今までのですね、考え方っていうのを見つめ直さなければいけないので、辛い状況になったと思うんですけど、
なるほどなる
ほど、そうならなくてよかったな。
もうそれだけの準備をしてきて、はい、で、しっかりやってきたから結果もついてきてよかったという。
そうです。その通りですね。
で、実際にこの本を購入されてる方の層っていうのはどんな感じなんですかね。
やっぱり初めはですね、はい、ビジネスマンの方が、経営の参考に、経営というかですね、会社の運営の参考に買われているパターンがっていうかケースが多かったんですけども、
はい、
今はもう本当に老若男女という言葉がぴったりでですね、特にその子供さんを持っている親御さんが買って自分が読んでですね、それをこうお子さんにこう読ませるっていうケースが増えてますね。
じゃあお母さんが読んで、じゃあ子供にもちょっと読んでみなさいよみたいな、そういう進め方、
はい、そういうケースが多くて子供に広がってますね今。
あ、そうですか、はい、で実際、まあ、これ、まあ、タイトルにもなってますが高校野球の女子マネージャーがということになってますが、その高校野球の女子マネージャーなんかも実際に読んでたりするんですかね。
この前ですね、はい、ちょっと縁が埼玉県の大宮市に行って、講演というか学校の教育関係者の方とですね交流する機会があったんですけども、はい、そこで大宮高校のですね、マネージャーの方もですねそこにいらっしゃってお話をしたんですよ、
はい、
野球部のマネージャーなんですけども、そしたらですねその彼女はそのまあ僕のこう交流会に来るということで、 校長先生からですね、あらかじめ読んでおくようにってこう本を勧められたらしいんですよ。
あ、予習しとけと。
予習しとけと。はい。そしたらその彼女なんて答えたかっていうと、いやもうそれはすでに読んでますと。監督から言われてるんで、感想をね、話せっていうならいくらでも話せますよみたいな。
おっと。
お話だったっていうのはお聞きしてます。
先回りしてもうちゃんと読んでる。
はい。校長先生に言われるまでに。校長先生ことまで読んでないのかみたいな。
それはでも嬉しい反響ですね。
嬉しい反響ですね。ね、
はい。でもご自身としては、その一番最初、まあこれ書くにあたっての、まあいろんな準備をされてきたということですけど、はい、ターゲットは正直どこに置いてたってのあるんですか？
ターゲットは、それこそですね、僕は大きなセールスっていうのを目標にしてたので、セグメントされたですね、ターゲットにすると、それだけ可能性が狭まるっていうふうに考えてたので、なるべく大きくですね、もうこれはいつもお話しするんですけど、はい、13歳以上の全人類という形でですね、
なるほど、
本当それはまあ日本人に限らずですね、まあ翻訳されればなんですけども、世界中のあらゆる人に読んでいただきたいという思いで書きました。
じゃあその今読まれ方として最初ビジネスマンからスタートして、だけどどんどん広がっていったというのも、これもじゃあかなりご自身のプラン通りという感じではある。
そうですね。ですね、それは、うん、想定通りという。
女子マネージャーが実際に読んで、はい、でも、これは彼女たちにとってはすごく実践的な内容になってるじゃないですか。はい、ある意味。そういう、その実用書としての使われ方というのは、どういう考えなんですかね。
僕自身がですね、ドラッカーさんの本を読んで、マネジメントっていうその組織の運営の仕方があるっていうことをですね、知った時に大きな感動を味わってですね、僕もこれをまあ実践したいというか、はい、参考にしたいと思ったんですよね。だけども一方でその世の中にドラッカーさん流のマネジメントの方法を知らずにですね、組織運営がうまくいかずこう悩まれている方もたくさんいるんだとしたらですね、これはそのお教えするというかお伝えすることが社会貢献になるだろうという確信があったので、
うん、じゃあこれをぜひ知っといた方が絶対いいですよという強力なレコメンドということ、
はい、そうなんですよ、
なわけですね、はい、改めてなんですけど、先ほど簡単にこの本はどういう本なのかということを本当に簡単に紹介させていただいたんですが、この本の内容とか特徴とか仕組みというのを、岩崎さんご自身の言葉でちょっと紹介いただきたいんですけど、
ピーター・F・ドラッカーさんっていうですね、オーストリア出身の経営学者と言っていいのかな、まあ、20世紀をですね、生きた地の巨人という、まあ、言われている大きな存在の方がいらっしゃるんですけども、はい、その方がですね、20世紀の後半ですね、1960年代の半ばに、まあ、組織というものはどう運営されるべきなのか、されたらいいのかということをですね、おまとめになった本がマネジメントというタイトルで、あるんですよね。
組織をどうしたらいいのかと。
はい、はい。どう運営すれば、そこに働く人々がですね、生き生きと働けるかっていうのがテーマの本なんですけども、はい、その本は、これは僕が初めて読んだ時にですね、もう本当にその数世紀に一冊というか、
うん、
今後何年も何百年もですね、読み継がれるべき名著だと、うんうん、いう確信を得たんですね。
あ、ご自身が。
はい。はい、その芸術作品の美しさをですね、皆様にお伝えするというか、うん、いかにこの本が素晴らしく読み継ぐことにですね、価値や意味があるのかということを僕自身の言葉でこう表現したというか、そういう本ではないかなと思ってます。
じゃあご自身がそこまでやっぱ感銘を受けて、はい、じゃあこれはもう本当に一人でも多くの人に知ってもらうべきなんだという、はい、そういう伝道師としての、
ね、
はい、役割ということですね。はい、まあでもその、マネジメント、まあ歴史的な名著ということですけど、でもやっぱり相当な分量の本ですよね。はい、
そうなんですよ、
うん。伝えるというのは相当やっぱり、まあ一番確実なのはそれを全部読んでくださいっていうのが一番確実だと思うんですけど、うんうん、はい、なかなかやっぱりそうはいけないということがありますよね。
はい、
それをどういうふうに、じゃあ、伝えようかなという方法論だったんですか？
僕がこの本に対して抱いた問題意識というか、この本に対するその人々の接し方で一つ問題意識を抱いたんですね。
問題意識、
はい、はい、っていうのは、皆さんマネジメントを会社の経営にしか生かしてないんじゃないかなと思ったんですよ、
うんうんうん、
本当はその他の組織にも生かせるですね、非常にこう幅広く適用できる考えが述べられた本だっていう思いがあったんですけども、
あ、じゃあことサラリーマンだけの問題じゃないよと、
はい、
はいはい、
だけどもこと日本においてはですね、はい、本当にまあサラリーマンの方しか読まない、会社員の方しか読まないっていう状況があったので、
うん、
それじゃもったいないんじゃないかっていうのが一つの僕の問題定義だったんですよ。だからマネジメントっていうのはこういう読み方もできるんだよっていうことをですね、僕がなんか一つのケーススタディとして証明し示すことができればですね、これは非常に価値のあるものなんじゃないかな。
ビジネスマンだけしか読まないんであれば本当に限られた はい、層の人しか知らないということになってしまう、はい、それではもったいないということなんですね、は
い、だからその働いてらっしゃらないですね、まあ、主婦の方とか学生さんとかですね、子どもたち、あるいはまあリタイアされた方々もですね、本当に読んで役に立つっていうふうには思ってます、
うん、でもやっぱりそうなると本当に全方位型という話もありましたけど、そのためにはね、いろんな意味でのこう枠というか壁も取っ払わなきゃいけない部分がありますよね、はい、でそのための方策かとも思うんですが、非常にこうまず本を見た時の印象がポップな印象というか、表紙もこうなんか少女漫画のような、はい、これは狙いとしてはどういうことだったんですか。
これはそうですね、これはまあその編集者の加藤さんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方の発案だったんですけども、うん、ちょっと今の文脈から違うんですけども、ドラッカーさんがというよりもですね、ビジネス書という問題意識の中でやっぱりこうありきたりなとかいうか、そのビジネス書はこういうふうにあるべきだみたいなこう、うん、提携のパターンがあるじゃないですか、
はい、
でそういうのはなんかこう膠着化してるというか、うんうん、陳腐化してですね、古臭くなって面白くないっていう問題意識の中で、やっぱり何か新しいものとかですね、ブレイクスルーするものを作っていかなければいけないんじゃないかっていう中でこう発案されたというかですね、
表紙もそうですし、あとタイトルそのものもこれは相当ユニークだなと、はい、これだけ長いタイトルはなかなかないぞという感じがするわけですけど、
あ、なるほど、
はい、
タイトルに関してはですね、はい、これは逆にそのこの本の個性を端的に表そうとするとですね、いろいろ考えた結果、いくつかですね、盛り込まなければいけない重要なキーワードというのがありまして、
はい、
それをどうしても抜かすことができなかったんですね。
ほうほうほう。あ、じゃあこれは必要最低限。
必要最低限なんです
よ。最小限。
ここは面白いと言えば面白いんですけど、はい、実はこの長さは全然狙ったわけじゃなくて、むしろその、このタイトルをつけた後に、これがどう短くできるかどうかって苦労したんですよ。
おー、あ、じゃあコンパクトにして結果これになった。
そうです。
そうなる。
いや、もっと本当はこれ以上短くしたかったんですけど、
はいはい。
もうどう考えてもこれ以上短くできないと。もう一言一句削ることはできないっていう長さがこれだったので。
あ、そうなんです
か。これに関してはたまたまですね、本当に。
高校野球女子マネージャー、ドラッカーマネジメントっていうのは、
これ、必要不可欠なんですよ。必要不可欠なんですよ。はい。
これ、主人公は、女子マネージャーの南さん、はい、川島美奈さん、ですけど、なんかモデルもなんかいらっしゃるという。
ええ。僕この仕事をする前に、はい、たまたまですね、秋元康さんという作詞家の方の事務所にいてですね、 AKB48 っていうアイドルグループの、
はい、今大ブームというかやっぱり大ブレイクしてますね。
そうなんですよ。でその中でこう AKB の女の子たちをですね、まあ、観察するというか、うん、あ、言うとまあちょっとあれですけども、近くにいて、接する機会に恵まれたんですね。そうする中で、彼女たちのこう、まあ、日常というか生活の生き生きとしたですね、キャラクターというものをこう僕なりに今受け取ってというか、何か面白いなと興味を持った部分もあったので、うん、そういうようなこう人間的なですね、魅力というものをこのキャラクターの中にも拝借してというか、表現できたら面白いんじゃないかなと思ったので、はい、まあ、その峯岸みなみっていうのはですね、はい、実はその頭でっかちでですね、うん、なかなか行動力が伴わない人間なんですよ。頭はすごくいいんですけど。
ほうほうほうほうほう。
だけども、非常にその、そういう自分に自己嫌悪を抱いてですね、
はい、
もうちょっと行動できたらなとか、思い切りよくですね、何かにこう、ことが当たることができたらなっていう常に考えてるんですね。
うんうん、
で、メンバーの中にそういう子もいるんですけど、そういう子に対して憧れを抱いてると。
うんうんうんうん。
でその峯岸みなみをモデルにしてるんですけど、その峯岸みなみが実はその読んで一番面白くなるような人間を描いてるんですね、ここでは。
はあ、
つまりなんか彼女のある種の理想像みたいなものが、あ、キャラクターになって結実してると。
はあはあはあはあ。
だから彼女がモデルでもあるんですけど、
はい、
そのままそっくりとしとったわけじゃなくて、そっから少しなんかこうデフォルメしてですね、彼女がこうありたいなと思う人間になってるってことなんですね。
そういうことは、じゃあこの登場人物の中ではどっちかというと、後輩の女子マネージャーの子みたいなタイプ、
はい、そうですね、うん、はい、
頭が良くて、はい、ちょっとなかなかでも一歩踏み出せないみたいな、
はい、そうですね、どちらかといえば、
あ、はははそうか。でもその目を投影したキャラクターがその主人公たる南ちゃんと、
そうなんですよ、
いうことなわけですね、
はい、
あ、ちゃんと実在のモデルがいるっていうのも、さらにこうリアリティを、ね、高めるこう一助になりますよね、それはね、
はい、僕これ手塚治虫さんから学んだ手法で、
はい、
手塚治虫さんもですね、何かのそのインタビューで語ってらしたんですけども、手塚治虫さんのキャラクターにも全てモデルがいるらしいんですよ。
おお、あ、そうですか。
ヒゲオヤジとかですね、ロックとかですね、レオとかパンジャにもこう、モデルがいると。
はい、
で、誰がモデルかっていうと、大体その手塚さんが幼い頃に近所に住んでたですね、おじさんとか、友達とかですね、そういう方らしいんですよね。
うんうんうん、
で、その方たちをモデルにする理由は2つあって、はい、1つはですね、なんかセリフを考えなくていいって言うんですよ。
セリフを考えなくていい、
ええ、うん、っていうのは、そのなんかある場面に、そのキャラクターを放り込んだときに、あの人だったら何と言うだろうなっていうことを考えるとですね、パッと答えが出てくる
って、ね、あ、勝手に喋ってくれる、
はい、だからそのこれを書けばいいんだから、はい、セリフを考えなくていいっていう。でもう一つはやっぱりその先ほどおっしゃったですね、あのリアリティがあるキャラクターを苦労しなくて作れると、ないしの実在の人間がモデルなんだから、これ以上リアリティ出しようがないっていう、
そうですね、
はい、その二つの理由で書いてたっておっしゃって、
でじゃあそれを踏襲してという、
そうですね、僕もこれを使わない手はないなと思ったんで、その部分に関しては戦略的にですね、初めから書いた部分もありました。
あ、じゃあその辺もきっちりリサーチして、じゃあこのタイプの人はあの子モデルとかっていうのはもうきっちり狙い定めておいてという感じだった。
いや、書く以前に、うん、登場人物にはモデルをつけた方がいいと思ったんで、大体設定を考えたんですけど、その設定を考えた後に、じゃあこれは誰をモデルにしようかって、その、
うん、
まあ、映画で言えばキャスティングみたいな配役を考えたってことですね。
はい、じゃあ他の人物たちも大体モデルがいたりするんですか？
そうですね。特に女子マネージャーが3人出てくるんですけども、はい、3人には明確なモデルがいます。はい、
おー、じゃあ他の、例えば野球部員だったり先生だったりとかっていうのも、
そこはですね、やっぱり男の子となると多少自分を反映させる部分があるので、
うんうんうん、
自分の中にあるいくつかのキャラクターが反映してるって部分が大きいですね。
あ、なるほどなるほど、じゃあその辺は近いけど、でもまあそれも、まあ、ある意味リアリティのあるこう自分の分身だったりするわけですもんね。それは
そうですね、
うん、
あと監督と、うん、あと幼馴染の二郎って怖いんですけど、はい、その二人はですね、僕とは違うモデルがいて、
それはそれで、でもやっぱり書いて楽しいですね、それね。
そうなんですよ、
うん、
僕の想像を超えたというか、思ってもいなかったような行動をし、セリフを喋るんで、
うん、
非常にこっちも楽しんで書くというか、
うん、
で、この本ですね、字の文というか、はい、その構成をした時にですね、いろいろやっぱ編集者の方と話し合いながら直していったりしたんですけど、その字の文の部分は直すことができるっていう話をしたんですけども、
うん、
セリフに関してはですね、これはもう僕の範疇じゃないんで、直すとですね、うん、それは嘘になるから、うん、直すことはできないっていう話もしました、ね。
それはもうそれぞれの役者さんが言った言葉だから、
はい、
こっちのもう直しようがないんだ。
直しようがないんですよ。はい、
そうっすか。いやーでもそれは、すごいこう、書いてる方が、イマジナーションの中で見てても、それは楽しい風景ですよ、それはね。
そうなんですよね。その時は一番楽しいですね、書いてて。それをうまく表現できるかどうかって時は結構きついんですけども、大体僕寝る前に書いてる間はですね、
うん、
次の日に書く部分のことを頭の中でこう想像するんですよ。でそれをやってるとまあ眠くなるし寝れるんですけど、それが一番楽しい時間でしたね、書いてる間は。
どうなっているのかなみたいな、
はい、そうですね、
どう動くんだろうって、じゃあ自分でこう続きっていうのをこう見ながらこう眠りにつくみたいな。
そうですね。でそれ何回も繰り返してると、うん、まあ、やっぱりちょっとずつ変わっていくんですよ。で、あ、ここでそんなこと言うんだみたいなことがですね、まあ、リハーサルじゃないですけども、繰り返していくと、はい、思わぬセリフが出てきたりするっていう、
あ、そう来るみたいな、
はい、
うん、そうですね。さて、改めて、まあ、先ほどもちらっとお伺いしましたが、この本の主人公、南、そして野球部の仲間たちも参考にするマネージメントについて、はい、そしてその著者、ドラッカーについてもお伺いしたいんですけども、まずはドラッカーさん、先ほどもちょっとお話しいただきましたが、改めてどんな方、で、どんな、まあ、功績、評価がある方なのかということを紹介いただけますか。
はい、ドラッカーさんは、まあ、非常にユニークな経歴をお持ちというかですね、
はい、
オーストリアのご出身で1909年の生まれなんですけども、
はい、
その頃はですね、オーストリアが、まあ、巨大な帝国だったんですね、うん、ハプスプルグ家のですね、築き上げた、まあ、そのヨーロッパのかなり広い面積を負う大きな帝国だったんですけども、第一次世界大戦というのがですね、生まれてすぐですね、3歳か4歳ぐらいの時に起こり、それによってですね、まあ、国が分断されるんですね、
うん、
お父さんがそのオーストリアのですね、かなり政府の高官だったんですよ。
ほうほう。
ドラッカーさんですね、
はい、
で戦争にあたってかなりその辛い立場というか政府の要人としてですね、難しい折衝に当たらなければならなかったんですけども、
うん、
結果的にそのオーストリアっていう国が分断されてですね、
はい、
まあ、勝ち負けというんではないんですけども、人口900万ぐらいの、1億人ぐらいの国から人口900万ぐらいの小さな国に分割されてですね、うん、
はい、
全く違った国情というか国の体制になったんですね。で、その体制を経てですね、ヨーロッパというものが、まあ、ある種こう危機に瀕するというか、それまで築き上げてきたですね、社会体制というものに対する疑問がさらにどんどん大きくなっていったんですよね。今度はですね、二十歳の時なんですけども、ドラッカーさん学校を卒業されて、なんかその大学のアルバイトをしながらですね、講師のアルバイトをしながら、なんか雑誌に寄稿してたりしたんですけど、なんか経済誌にですね、そこで経済についてですね、まあ経済の勉強してたので、アメリカ経済についての論文を発表したんですよ。で、アメリカの景気はこれからどんどん良くなるみたいな論文を発表したらですね、その数ヶ月後にアメリカでその大恐慌っていうのが起こりまして、株価が暴落してですね、まあそれはアメリカにとどまらずヨーロッパにも広まってですね、世界中の経済がもうめちゃくちゃに破壊されて、本当に失業者がたくさん出てですね、ひどい状況になったと。
はい。
それはもうリーマンショックなんかと比べ物にならないぐらい世の中が、世相が暗くなったっていう現状があり、さらにはですね、その経済恐慌を経て、ドイツではですね、ナチスドイツっていうのが台頭してきてですね、ナチスドイツの文脈っていうのは、ヨーロッパにおいてはですね、ブルジョア資本主義っていう形で、まあ、一部のその止めるものがですね、資本を独占していると。で、まあ、それに対するアンチテーゼとして共産主義っていうのが出てきたんですけども、その共産主義を敷いてるですね、ソ連はですね、これはまあ共産主義。ただどちらにも共通するのが経済市場主義って言って、すべての価値のですね、一番根幹に経済っていうものを置いてるんですね。つまり金さえ儲かれば人間は幸せになるっていう考え方が通底したんですね。ところがそれがですね、大戦や経済恐慌によって、どうもそうではないらしいということがですね、はっきりしてきた。特にドイツにおいてははっきりしてきて、何か新しいそれに代わる体制がないかって時にですね、ナチスドイツが台頭してきて、全体主義っていうのをこう、提唱したんですよね。全体主義っていうのは、明確なその、経済市場主義に対するアンチテーゼだったんですけども、で、みんなそれに飛びついたんですけども、まあ、これにはこう、罠があってというか、まあ、その、ユダヤ人に虐殺もそうなんですけども、それ以外にも、本当にまあ、その、めちゃくちゃな思想論だけをですね、語って、それを見て、まあ、気持ちよくなってるだけっていう、なんかその未来の展望もない、本当に非常に短絡的な政治体制だったんですけども、その政治体制に間近に接したんですよね、ドラッカーさん。ドラッカーさん、いくつだったのかな、その20代後半だったと思うんですけど、オーストリアにお住まいで、ただそのナチスドイツがですね、その、ドラッカーさんが勤める大学に来て、今日からこの大学のユダヤ人の教授は全部クビだっていうなんか話をして、うん、そうなっちゃったんですよ、うん、でドラッカーさんそれにすごい問題意識を感じて、もうこれはもうここにいたらダメになるっていうか、まあ、ドラッカーさん自身はそのユダヤ人ではないんですけども、まあ、大変なことになるっていうんで、その奥さんと一緒にですねイギリスに脱出するんですね。でイギリスに脱出して ところが、まあ、イギリスはちょっと住みにくい国だったので、っていうのはそのあまり外国人をその受け入れる体制っていうのがあまりない国だったので、うんうん、今度アメリカ行ったんですね。でアメリカ行って、アメリカでその職を得てですね働き始めるんですけども、そうこうするうちにまたそのナチスドイツがさらに台頭して、ヨーロッパはひどい状況になっていると。で結局第二次世界大戦が始まって、それも含めてですねヨーロッパがしっちゃかめちゃなになって、アメリカもですねそれに参戦するという状況なんですね。でドラッカーさんはそのまあアメリカ、まあヨーロッパに比べれば平和なんですけども、まあ強硬な爪痕も残る中でですね、その戦争というものをこう見てたんですけども、ドラッカーさんの戦地には行かなかったんですけども、当時ですねアメリカのあらゆる企業、特に自動車メーカーがですね、軍需生産というか政府の要請でですね、車じゃなくてその兵器を作ってくれと、うん、戦闘機とかですね作ってくれっていうオファーが来たんですよ。でその軍需体制に転換しなければいけないっていう中で、たまたまですね GM っていうその自動車メーカーの取材をしてたんですね、
うんうん、
GM っていう会社に2年ぐらい通ってですね、そこでどういう仕事が行われるかっていうのをずっとこう見てたんですよ、間近で。そうしたところですね、非常にこう衝撃的なというか、そこで何かこう、ブルジュア資本主義でもない、あるいは共産主義でもない、もちろんその全体主義でもない、新しいですね、社会のあり方っていうもののヒントをそこで見つけたんですね。GM で取材する中で。
はい。
で、それが何かっていうと、組織社会であり、そのマネジメントってことだったんですね。GM はまあ資本主義の中の組織ではあるんですけども、必ずしもですね、そのお金というものが第一義の幸せとして考えられてはいないと。特にその幸せを形作る上で、そのお金にも対してならない、その軍需産業の時に 人々がですね、まあ、逆説的になんですけども幸せになるっていう状況をこう見たんですよね、うん、それはどういう状況かっていうと GM でですね戦地に駆り出されてですね行員がいなかったんですよ、はい、そもそも行員がいない中で政府からですね大量の兵器の発注が来て、うん、これを期日までに作らなければいけないと、うんうん、でこれどうしたらいいのかっていう非常に問題になったんですね。その時にその副社長の一人のですねニコラス・ドレイシュタットっていうのがいたんですけども、彼が僕が引き受けると話をして、でどうするのかってみんな見てたらですね、街でね仕事がなくてあぶれてる人がいるからそいつらに働かせてやればいいんじゃないかっていう話をしたんですよ。でもあぶれてる人って誰なんだって話になったらですね、それはあの黒人の娼婦だったんですね。でそういう話をしたらまあとんでもないと、まず第一にですねその黒人をそのまあ白人の会社に働かせ、まあ、その当時はですね、うん、人種差別の当たり前のように行われてたんで、会社に働かせるのはとんでもないと。で次にその、まあ、女を働かせるのがとりあえずもありえないと、うん、当時はやっぱりその男女っていうのの差がありまして、うん、組合とかがアレルギーがあったんですね、うん、
でもダブルで NG ですよね。それね、
でトリプルで NG なのが娼婦だっていうことですよ、
さらに
社会的に、
うん、そうですね。
でトリプルで NG なんだけども、うんうんうん、結局他に代替案がなかったんで OK になったんですよ。でも OK になったのも彼らがそもそもね字さえ読めないんですよ。コミュニケーションさえ満足にできない中で高度なね兵器を熟練工しか作れない兵器を作れるのかってい う, こう話になったらですね、そのニコレス・ドレッシュアットっていうのはその写真機を持ってきてですね、その全ての工程を写真に分解して写してですね、その各作業場に置いたんですね。で字が読めなくてもその写真を見れば見よう見まねで作れるっていう生産ラインをですね、それこそマネジメントの力で作り上げてですね、政府の要請に応えたんですよ。で、まあその政府の要請に応えたのもそうなんですけど、何が重要だったかっていうと、そのそこで働いてる黒人の娼婦たちが非常にこう生き生きとしたですね、彼らにとって生まれて初めてとも言えるなんかその必要とされてるというか生産的な仕事をして認められるってい う, こう喜びを味わって生き生きとした顔をしてたんですね、うんうんうん、そういう GM のマネジメントの中にですね、これからの人々が幸せに生きていくっていうことの答えというかヒントがあるんじゃないかっていうのがマネジメントをこう発案したきっかけだったんですよ、うん、まあもちろんその以前からマネジメントって何かあるんじゃないかって予感があったんですけども、そこで確信を得たというか、うん、それでドラッカーさんはそのそれからまあ20年という歳月をかけてですね、はい、さらにマネジメントっていうのをこう研究し体系的に分析しですね、まとめて書き上げたのがこのマネジメントって本なんですね。
ことをその単に会社をうまく回すための手法だったりとかそういうことにとどまらずに、なんかこう人間として幸せに生きていくためにはどうしたらいいのかという、はい、その本質的なところがドラッカーさんの考えてたマネジメントというところには通底しているということ。
そうなんですよ、ええ、しかもそれがその19世紀から20世紀にかけて、うん、その社会というものが抱えている問題の多くをですね解決してくれる、うん、その差別の問題まで含めて解決してくれると、うん、教育のないものにもですね、居場所を与え生き生きと彼らをさせてくれると。
トラッカーのマネジメントというのは一般的な言われ方としては経営のバイブル的な、なんかそういった肩書きで語られることも多いかと思いますが、はい、その経営のという部分すらもしかしたらいらないのかもしれない、うんうん、もう本当にバイブル的にその物事の本質をしっかり捉えまえているものなんかなっていう今お話を伺って、
まさにそうですね、うん、トラッカーさんの本にですね通底する立場というのは、うん、はい、ドラッカーさん自分の考えであるとかですね、思想っていうものを全く取り入れてないんですね、うんうん、彼はあくまでもこう観察結果としてそれを発表してるんですよ、うんうん、非常にこう長い時間とですね広い見識で世の中を見ですね、歴史もこう調べに調べてですね分析し、その中から世の中の人々が幸せに生きているのはこういう状態の時だと、うん、逆的にその幸せな人の顔を見て、じゃあなぜ彼が幸せな顔をしているのかっていうことから分析すると、あ、こうこうこういう理由があったんだってことを書いてるに過ぎないんですよ、うん、だからある種世の中を良くしようという考えさえなくてですね、うん、ただ報告に過ぎないんですね、
うん、事実をもう客観的に分析してシンプルに分析してるだけ、
はいはいはい、だからこそ何かこうそこにある種その横島な考えが入らずにですね、純粋にそのまあいろんな人の心にですね届くというか、
はあはあはあはあ、本当にこうピュアなものしかそこに残ってない。
だから彼が非常に誰に似てるかといえば、うん、動物記を書いたシートンとかですね、昆虫記を書いたファーブルに非常によく似てると、
客観的な事実を淡々と、はい、 刻々と述べている。
はい。ダンゴムシはこういう生活をしてるっていうことと一緒でですね、うんうん、人間っていうのはこういう形で生活をしてるってことを書いてあるに過ぎないんです。
昆虫期、動物期、人間期みたいな。
人間期ですね。
そういうことなわけです、
はい、そういうことですね。
シートン読めば動物わかるし、ファーブ読めば昆虫がわかるように。
はい。
ドラッカー読めば人間が分かるというようなことになってくる、
はい、そうですね。それがでもあんまりなかなか伝わってない部分もありますね、やっぱり。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のおすすめ、今回のエキスパートは作家プロデューサーの岩崎夏美さんです。ダイヤモンド社から著書、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、こちらが出版となっています。さあ、前半でもお話いろいろといただきましたけど、この本の舞台になってるのは、まあ、高校の野球部ということになってるわけなんですけども、他の組織でも、だから、ドラッカーの教え、マネージメントの教えというのは、本当にだから、多種多様に役立てることが、役立てるっていう言い方もちょっとどうかなと思うぐらいな感じになってきますね、そうなるとね。
そうですね。うん、僕、この本を書いたときに、一つ想定してたことがあって、
はい、
それはその、これ2008年の11月ぐらいに書き始めたんですけども、
はい、
その数ヶ月前に、NHK でですね、テレビのドキュメンタリー番組やってたんですね。
はい、
そのドキュメンタリー番組はアンジェラ・アキさんっていう、まあ、歌手の方が、全国の中学のですね、合唱部を回って、彼らがどんな練習をしてるかっていうのをこう取材してくるドキュメンタリー番組だったんですよ。
はい、
そこでアンジェラ・アキさんがとある中学ですね、に行った時に、その中学のキャプテンがですね、女の子なんですけども、アンジェラ・アキさんとこう会って話をした時に、唐突にですね、こう、私は本当はキャプテンなんかやりたくないんです、みたいな、こう、うん、カミングアウトを始めたんですよ、
うんうんうん。
で、なぜやりたくないかっていうと、下級生の子がね、練習真面目にやってなかったりすると、注意しなきゃいけないんだけども、なんか注意すると、なんかキャプテンになったからって偉そうにとかね、そういう思いで見られるんじゃないかと思って、やっぱどうしても注意できないんですよね。
うんうん、
ところが注意しないでいると、この同級生からですね、あなたなんでキャプテンなのにあの子に注意しないんだろう、こう、突き上げを食らうと。
はい、もう板挟みです、
ね、ええ、でも辛くて仕方ないと、
はい。
で、私はどうしたらいいんですかみたいなことを涙ながらに訴え始めたんですけども、うんうんうん、アンジェラ・アキさんも、まあ、その場にいたらですね、その顧問の先生も、それに対するこう具体的な解決策というか、方法を提示できなかったんですよね。
うんうんうん、
でそれを見たときに、もし僕がその場にいたらですね、ドラッカー先生のマネジメントって本があるから、とりあえずこれを読めと。
はいはい、
そうすればもう涙を流さなくても済むようになるんじゃないかってことを言えるんじゃないかと思ったんですよね。
うんうんうん、
だから、そういう悩みを持ってるのは、彼女だけじゃないと思ったんですよ。あらゆる中学、あらゆる高校のですね、あらゆる部活動で、まあ、あらゆるキャプテン、あらゆるマネージャーが似たような問題を抱えてるんじゃないかと。
うんうん、
だとしたら彼らにですね、届ける本っていうのができれば、非常にこれは大きな広がりを見せるんじゃないかっていうふうに思いましたので、うん、だから野球部の話を書いてはいるんですけども、うん、どの部活でもこう起こり得るような問題というかですね、
うんうん、
にはなってますね。
まあ実際この本の中でも、補導校のキャプテンもね、そういった悩みも抱えているみたいな部分もありましたし、
はい、そうなんですよ。
いうことですもんね。でもそうすると、まあ先ほど、まあ冒頭でも申し上げましたが、そのドラッカーのマネジメントそのものは、もう隊長。ですよ、はい、ものすごい分量あるから、
ええ、
それをじゃあ読めって言っても、ね、なかなかもうね、一日で読めるもんじゃとてもないしということになって、はい、でそうなると、まあ、これも中にあって、僕は印象的だなと思ったのは、その専門家のアウトプットをその顧客の言葉に翻訳してやることもマネージャーの仕事なんだという記述がありましたね。はい、この場合に置き換えてみると、だから専門家のアウトプット、専門家っていうのはドラッカーのことを専門家というなら、その、はい、それを翻訳して分かりやすく伝えるというのがマネージャーの仕事。で、そのマネージャーを岩崎さんが今ここでやってたんじゃないかなっていう感じがするんですけど。うんうん、
それはですね、実は書いてるときはそんなに意識しなかったんですけども、うん、結果から見るとそうなってたのかも分かんないですね。うん、
伝道師としてのね、うんうん、やっぱり分かりやすく伝えなきゃいけないっていう部分も多分あると思うんですけど、はい、それを具現化した形だったのかなという感じはするんですけどね。
あ、
うん、
これはですね、うん、実は僕自身は分かりやすくというふうな問題意識をあんまり抱えてなかったんですよ。
あ、そうですか。
っていうのは僕自身読んだときに、非常にこれ難しいと感じなかったんですね。
は
い、
ああ、
非常にこれは分かりやすいというか、すごくシンプルで、これに染み通ってくると思ったんで、その思いだけで書いて、
決して難しいもんじゃないっていうのが最初前提としてあったんですよ。
あったんですよね。だから逆にそれが良かったっていうか、そういうシンプルなものを伝えようとして、なんでなんかこう 変に減りくだらないというか、
なるほど、
その書き方も良かったのかなと今になってみれば思うんですけど、あとやっぱりその僕この本を読み始めてからすぐそのこの本の内容っていうものを思いついたんですよ、比較的すぐ読んでる途中で、
はい、
でそこからはその常に主人公の気持ちというか、うん、あの野球部の女子マネージャーの気持ちになって、うん、読んでたので、それも良かったのかなと思いますね。
うん、これ実際に出会われたのってのは最近の話ですか？
僕はあの2006年ですね。だから4年ぐらい前ですね。
そうですか。じゃあでも意外と最近ですね。
最近なんですよ。はい、
ほうほうほう。じゃあその時点でもスッと腑に落ちた。
スッと腑に落ちましたね。
それだったら全然その木を照らわずとも、
はい、
スッと出てくるという状況になってたわけですね。
まあそうですね、うん、あのそれ以前から僕はマネージメントっていう言葉も知らなかったんですけど、まあ、組織運営に対する非常な問題意識があって、やっぱり何かこう組織がうまくいかないからプロジェクトがうまくいかないっていう場面は多々あったんですよ、うん、特に僕はテレビの放送作家やってたんですけども、テレビ番組がですね、あのマネジメントがうまくいかなくて潰れてしまったりですね、終わってしまうっていうケースが多々あって、うん、非常に悔しい思いというか残念な思いもたくさんしてきたんですよね、
はい、
でそうした時に、まあ、あの僕はそのプロデューサーではなかったんですけども、プロデューサーの人を見てですね、あの人がもっとうまくねプロデュースしてくれればこんなことにならなかったのにっていうのは思って、うん、だけどもいつかなんかそういうふうに人のせいばっかりにしてると発展がないから、うん、僕が何か役立てることはないかなっていうふうな問題意識も持ち始めたんですよ。でそういう問題意識が高まっているところにこのマネジメントに出会ったので、なんかこう非常にこう乾いた砂にですね、水が染み込むように入ってきたって
問題とか悩みとか抱えてる度合いがもしかしたら多いければ多いほどスッと染み込みやすいのかもしれない、
うんうん、そうですね、
いう感じですね、これ ね、はい、ね、本当にそういう立場にある方とかそういう悩みを抱えてるような方が読むと本当にすんなり理解できる、
はい、あの自分のことに置き換えられて、うん、読まれるとさらにこうこの本も面白く読めるというか、
そうですね、実際僕もなんか読みながらこの子たち、ね、女子高校生だったりしますけどの立場、自分だったらどういう問題なんだろうなっていうのはちょっと考えながら読み進めた部分があって、うんうん、
あ、なるほど、
やっぱりそれは自分の問題として非常に分かりやすいですよ、それね、
うんうん、そうですね、
うん、マネジメントってだからなんか生き方全般にこう伝播するというか、
はい、
いうような感覚にもなってくるんですけど、その辺はどうなんですかね。
いや、その通りだと思いますね、うん、自分自身に対する態度でもマネジメントの知識は役立ちますし、うん、あの本当に一対一でなんか二人の関係の時も役立ちますね、
うん、そうですね、
だから恋愛とかにおいてもですね、うん、自分の都合を押し付けるんじゃなくて、まあ、顧客からスタートするって言葉を応用してですね、うん、相手の立場に立ったものを考えられれば何かこじれてた関係もですねうまくいくというか、
うん、ね、本当に幸せの処方箋ですね、これなんてね。
そうなると思いますね、はい。
ドラッカーさんということで言うと、昨年ですかね、生誕100周年だったということで、
はい、そう
ですね、でまあ、この本のベストセラーもありまして、日本では本当にドラッカー大人気状態になっているわけなんですけど、
はい、
ドラッカーが非常にこう認知されているこの日本社会の状況というのは、岩崎さん、どういうふうに見てらっしゃいますか？
あのドラッカーさんはですね、うん、マネジメント社会っていうものに移行するだろうっていう話はされてたんですけども、うん、それには時間がかかるとおっしゃったんですよ。
時間かかる、
はい、やっぱりその経済市場主義的な考え方の残滓というかですね、うん、その名残っていうものは50年ぐらいは続くんじゃないかってことをおっしゃってたんですよね、
うんうんうんうん、
それがなんか今まさに実現になったというか、日本でようやくその経済市場主義的な考え方が人々を幸せにしないっていうことが、あの本当にその隅々まで、世の中の隅々まで浸透してきた結果、うん、何か新しいものを求められるって状況が生まれてたのかなと思うんですよ。
はあ、じゃあその残滓というかその檻が、まあ、とりあえずもうだいぶなくなった状態に今なりつつある、はい、ということ、
ええ、だから日本は他の国に先駆けてですね、うん、経済市場主義から次の世界に移行している状態なんじゃないかなと。だから僕は積極的に評価してるんですけど、
おお、じゃあ次のフェーズに行く今段階に来てると、はい、いうことを
他の国より先駆けてですね。
あ、じゃあかなりこう明るい局面でもあるかもしれない。
僕はそう思いますね。やっぱりみんながですね、その経済市場主義的な考え方で問題意識を持ってなければ、
うん、
ドラッカーさんの考えってなかなか考えというか本はですね受け入れにくいところがあるんですよ。
それだけさっきおっしゃったようにその問題意識がなければ染み込まないっていう部分でもあるわけですね、
は
い、
そうです。
うん、
これだけ広がるっていうのはやっぱその染み込む人が多いってことで、
うんうんうん、
リーマンショックとかに限らず、まあ、派遣切りの問題もあるんですけども、はい、 もっと大きいのはやっぱお金持ちになった人が、まあ、実名は挙げませんけど、やっぱりなかなか幸せになってないっていうのをこうマスコミ等で散々見せられるじゃないですか。であるいはその一般の方々も昔に比べれば物も食べられるし服もたくさんいいものが着れるけども、そういうものでは何か満たされないっていう、うんうん、まあそのどっかの CM じゃないですけど、物より思い出っていうことの方がですね大事なんだっていうのは、ある種実感として分かってる部分も終わりになると思うんですよね、
はい、
そういうようなことがやっぱりこのドラッカーブームと言われるものの根底にあるというか、う
ん、はあはあはあ、じゃあこれは明るい兆しの本当にねものなんだということは言えそうですね。
僕はそう思いますね。
そうか。
ただあの変化自身は、はい、変化するときっていうのは非常にいろんなことが起こるんで苦しいので、
うん、
単純にその明るいってわけじゃないですけど、うん、これを抜ければですね非常にこういい社会がまた来るんじゃないかなと、うんうん、いうふうに思います。
あの日本社会というのもその組織として捉えることはできるんですかね。どうなんですか、ね、
もちろん、ええ、一つの組織として捉えることはできると思います、
うん、
ええ、
そうするとそれをマネージするというかマネジメントのこうやりようによって非常に変わってくるものになりうるという。
もうそれはもちろん変わりますね、うん、政治家もちろん政治家のあり方によって国というのは本当に大きく動くというか、
うん、
まあでもそのドラッカーさんおっしゃるマネジメントっていうのはそのある種のリーダー的な立場にいる人だけに任せるのではなくてですね、
うん、
一人一人がやっぱりそういうこれから動き責任を持ってやらなければいけないっていう話をされてるので、う
ん、じゃあその構成員たる一人一人の意識の持ちようで相当全体のマネジメントのベクトルが決定してくるということになるわけですね、はい、
そうですね、
うんうん、でもまあそれドラッカーが必要なんだというふうに多くの人が思い始めてるというのはじゃあ繰り返しになりますが、やっぱりそれはいい方向に向かっているんじゃないかなということになってくると。
僕はそう思いますね、
うん、岩崎さんご自身がじゃあ今の日本社会を、まあ、プロデュースするとしたら、
はい、
どういうふうにしていきたいんですか。
僕はやっぱりもう少しなんていうんですかね、詰め込み教育をしたいんですよね。
詰め込み教育をする、
はい。今ですね子供たちが特にそうだと思うんですけども、価値観の多様性っていうものをですねあまりにこう無病に進歩しすぎたためにですね、大人たちがある種無責任にこう子供たちに考えなさいと、
うん、
いうようなことをさせてると思うんですよね、
うんうん、
でも子供たちっていうのはその何の手がかりもない状態で考えさせられる状況に陥っているので、どうしていいかわからないというか、うん、とにかく足がかりもない状態ですから考えようもないで、非常に何をしていいかわからないっていう混迷した状況に陥っていると思うんですよ。
よりどころがない、
よりどころがない。
おお、
だからそれに反発するんでもいいですし、まあ、素直にね受け入れんでもいいんですけども、
はい、
やっぱりまずはその足掛かりとなる土台となる何か考え方というかですね、知識というものをこう与えてあげるというか、う
ん、それを詰め込む、
詰め込む、はい、
うんうんうん、
いうことが僕は今必要じゃないかなと思いますね。
基礎を強固にしておく、
はい、そうなんですよ、
うんうん、
それがないとこう非常にこうなんていうんですかね、ふわふわとしたというか、だから非常にこう今の子どもたち人当たりはいいんですけども、ガッツが出ないというかですね、何かこう育児が出せないという子たちが非常に多いっていう、僕は僕が接する中でなんですけど、
うんうん、
に見てるので、何か彼らの基盤になるものができれば、
うんうん、
もっと元気が出るんじゃないかなっていうふうには思いますね。
うん、大人の責任でもあるし、でも大人自身もそれはもっと本当は今からでも基礎的なところをね、
ええ、
こう注入して固くしとかなきゃいけないのかもしれないですよね、
うん、でそれにはやっぱり古典がいいと思うんですよね。ある種何かこう歴史のその洗礼を浴びてきたというかですね、何、うん、かこの日本という社会はそのオウム真理教とかですね、事件とかまあいろいろあって、その何かをむやみに信じ込むってことに対する抵抗があるんですよね。だから僕非常に問題だと思うのは、何かこう誰かがこう新しいもの、新しいものというか何か信じてるものを進めようとすると、それはすぐ宗教じゃないかとか言って悪口を言うじゃないですか。
はいはい、
でもその宗教じゃないかっていうふうに、宗教っていう言葉を悪口に使うのは非常にこう誤解が多いというか問題が多いと思うんですよね。宗教っていうものがその人々の生活にですね、まあ、日本はたまたまそういうのがないかもわからないですけども、多くの世界で役立っていることを考えればですね、非常に意味があることなんですよね、
うんうんうんうん、
だからそういう形で宗教とバカにするのではなくてですね、 何かを信じるってことに対するそのまあ良さみたいなものをもう一回見つめ直すと。
まあ少なくともここまで生き流られてきたからには必ず理由があるはずだ、
はい
ね、ということですね、ええ、
歴史のその洗礼を浴びて、生き残ってきたですね、まあ、中国の故事であるとかですね、
はい、
まあ、あるいは昔の童話であるとか、劇であるとか文学であるとか、まあ、そういうのを基盤にですね、価値観というものをこう築かれていくのがいいんじゃないかなっていうふうには考えてるんですけどね。
じゃあそこは、まあ、子供ももちろんそこに触れられたら一番いいんでしょうけど、まずは大人がそこに立ち返って、
はい、
とにかくだからもうそのあらゆるフィルターを通り抜けてきた本物のエッセンスたるものが多分クラシックであるから、うんうん、
はい、
そこから学ぶべきものはまだまだたくさんあるんだぞという、
はい、そうですね、
やっぱりね、そりゃそうですよね、その理由がなきゃここに残ってないですもんね、
はい、
うん、
その理由っていうのはなかなかこういろんな分析しないと分からないところがあるんですけども、でもそれだけでまあ信じていいと思うんですよね、
岩崎さんは先日ドラッカーさんの50家も訪問された。
はい、そうなんですよ、
これは経緯というのはどういうことですか。
僕この本のですね、印税の一部をあのドラッカースクールというですね、ドラッカーさんが亡くなる前に、教えられててですね、今ではドラッカーさんの名前を冠したですね、学校がビジネススクールがあるんですけども、うん、この学校に寄付することにしたんですよね。
はい、
その寄付のお話をするっていう話を先方としてたらですね、ドラッカーさん夫人のドリスさんが近くに住んでらっしゃるってこともありですね、どうせならこのお会いしませんかっていうお話を向こうからいただいたんですよ。
奥様にもじゃあお会いになって。
そうなんですよ、
これは感慨ひとしおですね。
ドリスさんは98歳で、はい、本当にその100年この世紀を見てこられて、第一次世界大戦から、覚えてはらっしゃらないですけども、体験されてるというですね。
しかもね、そのドラッカーさんご自身とも、こう、長く連れ添った、ね、方ということ、ね。
そうなんです
もんね、それはね。
ドラッカーさんをご存知の方は、もう皆さんおっしゃるんですけど、ドリスさんなしではドラッカーさんもありえなかっただろうっていう。
そうですか。
ぐらいですね。二人で一人と言ったらあれなんですけども、ドリスさんもドラッカーさんがいた頃ことっていうのありますし、ドラッカーさんもドリスさんがいた頃っていうですね、まさにペアですね。
二人三脚で来て。
二人三脚ですね。はい。
そうですか。今この時代にドラッカーさんと、ご自身と、岩崎さんがお話できるとしたら、どんなお話をしたいですか。
バカ者について話したいですね。
バカ者。
バカ。
バカ。
バカというと過激なんですけども、ドラッカーさんもですね、本当に多くのバカを見てきたと思うんですよ。そのヒットラーをはじめですね。
はい、
そのバカとは一体何なのかっていうか、なぜああなるのかっていうか、バカとバカじゃない人を分けるものは何かっていうことをですね、何かこうお話したい。もちろんナチスもそうなんですけども、はい、ナチスを支持した人もいるわけじゃないですか。
そうですね、圧倒的に支持したんですよね、
あと僕が最近感じるのは、こう街を歩いてですね、ゴミとか落ちてるんですけども、なぜこう街にこうね、道路にゴミを捨てるって発想になるのかっていうのがよくわからないんですよね、やっぱり。どういう来歴で、でも犯罪者ってほどではないけども、普通の人と言われてる人がですね、そういうことをして平気だという状況はどうしてそうなるのかというか、なんかそんなような、でそういう人たちに、どう対処するというか、あるいはその人たちの存在も積極的に、その行為ももしかしたら認めた方がいいのか、それはあるいは正していくべきなのか、みたいなことをですね、話してみたいです。
このもし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、本当に大ベストセラーになって、でしかもツイッター展開があったり電子書籍にもなったりと、いろんな方向で広がりが見せているわけなんですけど、さら、なる展開っていうのはあるんですか。例えば今後の補導校野球部の活躍とか、映像化とかいろいろと選択肢あると
思います。映像化はやっぱり僕が一番次にやりたいことですね。
そうですか、
はい、それはやっぱり映画、アニメ、それからドラマ、はやりたいですね。
じゃあこれは具体的に動きそうな気配あり。
はい、オファーはいただいてます。まだ決まったことは一つもないんですけども、
はい、じゃあ今後ちょっとそれも楽しみですよね、はい、続編とかってのもあり得るんですか。
続編は書かないつもりなんですよ。それはですね、ドラッカーさんがマネジメントの中でですね、提唱しているそのイノベーションというのはですね、機能というものにこだわるのではなくてですね、 どんどん新しいものを作っていくと、機能を捨てていくということで、僕もその考えにのっとってですね、この続編を書いたり、あるいはドラッカー先生にこだわってるとですね、陳腐化してですね、続いていけないと思ってるので、これは思い切って捨ててですね、
なるほど、
新しいステップに行きたいと思ってます。
じゃあそれもある意味その教えにのっとって、これをあえて捨てると、
はい、そうですね、
いうことですね、
はい、
ということはご自身のこれからの人生のセルフマネジメントもそのまあそういった方法論でどんどん進んでいくと。
はい、そうですね、
うん、
やっぱりイノベーションで常に新しいことを変化をし続けていきたいと思ってます、
うん、
死ぬまで、
はい、あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね、はい、
この本の後書きにも書いたんですけども、はい、僕の放送作家の先輩だった吉野照之さんっていう方がいらっしゃるんですよ。この方はですね、ただ今から6年前に白血病で亡くなってしまったんですけどね、亡くなった時がちょうど僕の今の年と同じで、まあ、42だったんですけども、吉野さん非常にこう明るくてですね、みんなから人望があって、しかもまた面白くてですね、女の子にも思ってたんですけども、その一方でやっぱりなんかこう見栄っ張りでですね、痩せ我慢をするし、嫌なことは見て見ぬふりをするっていうところもあったんですね。で、まあ、本当にそのいいこともあったんだけども、そのまあ病気になってですね、悪いことも経験し、なんかまあ本当に短いって言ったらあれですけども、人生の中でこう嵐のように過ぎ去っていったんですけども、何かこう吉野さんっていう人が僕に全くないものを全て持ってたっていう存在で、この人にはかなわないと思わせてくれたというか、負けを教えてくれた人なんですよね。僕はちょっとまあ傲慢なところがあってですね、小さい頃、高校生ぐらいの時は何者にもなれるというかですね、もう誰にも負けない、誰も尊敬しないというか、誰にもこう価値を見出せないみたいな状況だったんですけども、吉野さんとこう間近に接することによって、あ、この人にはかなわないなっていうことをですね、心から痛感させられたというか、そういう思いを味わわせてくれたっていう意味で、まあ、師匠ですね。
そこで自分というのが明らかになってくるという部分ではあるわけですね。
そうですね。
うん、
あとやっぱりその自分に価値がないというか、負けたっていう、かなわないと思ったところで、やっぱり変化しなきゃいけないというか、なんかその古い自分を捨てさせられるきっかけになったというか、うん、そういうところもありますね。
なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家プロデューサーの岩崎夏美さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家プロデューサーの岩崎夏美さんをお迎えしてお送りしました。
いや、岩崎夏美さん、いろんなお話面白かったですね。まあでも中でも非常に印象的だった表現の一つとして、ドラッカーのマネージメントというのはシートンの動物記、ファーブルの昆虫記と並ぶ、まあいわゆるドラッカーの人間記として読めるんだということですね。本当にいろんなことにぶつかったり悩んだりしたら、ここに帰ると人間とは何なのかということが非常にわかる、そして次の道が見えてくると、いやー、こういう読み方本当に新鮮ですし、じっくりと追求していきたいと思います。そして今回はですね、このもし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらプレゼントがございます。抽選で5名様にプレゼントさせていただきます。ご希望の方は番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらの応募フォームからお寄せください。また番組ではツイッターもスタートしました。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってございます。オンエア情報、ポッドキャスティング、アップロード情報、ゲスト情報などなど続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の高橋源一郎さんに著書悪と戦うを踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。